私たちの聖霊の働きといろんなことについて今日話す予定ですけれども、それではじゃあ辻さん、ちょっと最初の祈りをちょっとしてくださいますか。
ハレルヤ、すべての父よ、今日の素晴らしい天気の日も感謝します。あなたの誕生を祝う、クリスマスの時まで、あと1週間となりました。今日のアドベントの時も感謝します。またこの、12月、改めてあなたのことを思い、あなたの愛を伝えるために今必要な私たちに、御言葉と、弟子作りのためのまたトレーニングの時をこうしてあなたが設けてくださったことも感謝します。今日リードしてくださるティムさんの上にあなたの祝福がありますように、導きがありますように、また今日ブラジルでの素晴らしい恵みの分かち合いを直子さんがしてくださいます。どうぞ直子さんの上にもあなたが今聖霊とともに臨んでください。これからの時を期待いたします。愛する主イエスキリストの名によっていたします。アメン。
今日 あのさっきの9時の礼拝に参加した人たち そのメッセージの中にもはっきりですね、この例えばこの短いピリモの手紙の中でも、あれはもう全部で28節ぐらいしかないんですけど、25、6節ぐらいですけども、でもあそこの中にも、家の教会、ね、ピリモの家に集まった教会、その共同体、それはもともとそのセオルグループのコンセプトが家の教会ですね。家の教会がもう新約聖書の基本的な集まり方です。皆さん聞いてると思いますけども、大体300年後ぐらい、やっとこういう建物を建てるようになったんですね。ずっと家の教会は、このもういつもそのワンパターンだったんですね。家の教会。だからもうどんどんどんどん、やっぱり家から家へと広がっていて、まあ本当にすごい自然でね、このお金も建物のために使わなくてもいいということで、まあ、結局本当に家のつながりでできたんですね。だからすごいいろんなすごい特徴があったんです。まあ、私たちもだから今もこのセアルグループのアイディアは、まあ、建物があってもできるだけそれも例えば礼拝も何回も回数を増やして、でもそのセレブレーション礼拝プラスこの家の教会も私もこれからね、本当にずっと強調したい。また、同じピレモンの短い手紙の中には、この一対一の弟子作りも出てきますね。このパウロがこの持っているそのオネシモに対するその心が、その獄中で産んだ我が子、オネシモというんですね。もう本当にどれほどパウロがこのオネシモのことを愛していた。本当のこの子供、親子関係ということが、聖書がすごく強調しているんです。パウロはこのオネシモも自分の子供と呼んで、テモテも愛する子テモテと、まあいろんなところでこの本当にそれは出てきますね。本当に親子の気持ちですね。それがとても大切です。まあ今日は最初の部分が、このナオコさんがブラジルの旅の経験の感想をちょっと話してくださいます。向こうで私がフォルタレーザという町が海沿いで、サンタリンからどのぐらい離れているか誰か調べたことあるんですか？1500キロぐらい。そう、多分 Do you know how far it is? そう、多分大体1500キロぐらいですね。ブラジルはこの横も4000キロ、縦も4000キロですね。ちょうど4000キロぐらい、両方、縦と横、調べたことあるんですけど。でもだから一番水の多いところから一番水の少ない地域ですね。サンタリンからフォルタレーザ行くと。サンタリンはアマゾンの真ん中ですけども、フォルタレーザは東北で一番ブラジルの中で一番砂漠に近いところです。まあ、サボテンもあちこちいっぱいあります。ただフォルタレーゼ自体はこの、まあ、海沿いですから、もう少し雨がで、かなり雨が降る時期もあります。この雨季はあるんですけども、でももっとその同じセアラ州というフォルタレーゼの州のもっと大陸の中に入ると、もうどんどんどんどん雨が少なくなるそうですね。だからすごくその本当に砂漠のようなところです。 でも今回はこのフォルタレーザで、まあ、皆さん多分来たことあると思いますけども、大体10年ぐらい前に弟のエイブが100人を連れていて、サンタレインをからフォルタレーザに引っ越したんですね。大人が80人ぐらい。そしてその中で40人ぐらいはこの給料をもらってフルタイム、だから20組ぐらいだったと思いますけども、給料をもらっていたんですね。Was it 20 couples that were supported when they went to Fortaleza? So, 多分20組だと思います。それでその40人以外はみんなボランティアで、いて、そこで、まあ、自分の仕事、サンタレイの仕事を辞めて、フォータレーザに引っ越して、また仕事を見つけて、そして、まあ、一生懸命協力したんですね。だから、みんなやっぱりその、サンタレインで、セオルグループと一対一の弟子作りをずっと経験募って、で、サンタレインの教会の本当にトップのリーダーたちのほとんど、まあ、多くの部分がみんな一緒にフォルタレーザに引っ越したんですね。そして、やっぱりそこで全然違う環境ですね。サンタレインは30万人ぐらいの人口ですけども、フォルタレーザは250万から300万人ぐらいですね。だからもう本当に大都市で、もう横浜と同じ大きさぐらいですね。だから本当に大都市で、だから文化的とかいろんな意味でかなり違うんですね。こういう、まあ割と小さい町からその大きな大都市に行くとですね。でもそこで多分9年ぐらい、10年ぐらい前に引っ越して、正式的にその公の礼拝が9年ぐらい前に開かれたと思います。そしてその時から、今に至るまでは、今は大体8000人ぐらいセオルグループに参加しているんですね。フォルタレーザでは。そしてセオルグループは、How many cell groups they have? It's about 1,050, wasn't it? So,多分1050ぐらいのセールグループだったと思いますね。その9年間、まあ全部で10年間ですけど、でも最初の1年間はかなりその下準備の時期だったんですね。そうだから本当にそこまでこの素晴らしい成長ができるということが、違う環境、文化ですけども、でも本当に素晴らしい働きが行われています。まあ、私たちがいつも言ってるのは、この原則は変わらないんですね。ただその適用はやっぱり場所によって、多少、ね。でも結局、セオルグループという家の教会は聖書の原則ですから、だからそれは変わらない。また、弟子作りも聖書の原則ですね。すべての国にいて、弟子を作りなさいと、イエス様の命令ですから。だから弟子も、もう絶対しないといけないんですね。クリストの弟子を作らないといけない。それはクリストの大宣教命令。ただ、ね、適用が、その細かいことがやっぱり文化によって合わせていきます。そのいろんなそういう細かいことが。まあ、これから、直子さんにお願いしたいんです。じゃあ、直子さん、この、自分のその、ブラジルで、その、特にこの学びに関しての、その感想、じゃあお願いします。
今日、分かち合わせていただけることを本当に感謝に思います。で、結論から言うと、ブラジルは素晴らしい、本当に旅でした。本当にこのことを神様に感謝します。ご家族とエスターさんご家族が本当に主にあって、素晴らしい、美しい家族だと思いました。彼らは教会の働きと、また彼らの日常生活に私たちのお世話が加わり、体力的には非常に本当に、お疲れだったと思いますが、本当に終始愛と本当に喜びにあふれておられて、とても素晴らしかったです。そしてまた皆さんがとてもユーモアにあふれていて、すごくとてもチャーミングでした。で、彼らの実際の生活を見せていただけたことも私にとってもすごく、インパクトがあって、本当にそこでまずセルグループの信仰の、まあ、態度というか雰囲気、愛、喜び、信仰があったように思いました。で、次にカンファレンスについてですが、神様は国境を越え民族を本当に エコひいきなく愛されているというその聖書のそのままの本当に御言葉を感じて、神様はもちろん日本の神でもありますけれども、全世界の神であり全能な神であるということを本当に肌で実感しました。で、カンファレンスをずっともう聞きながら本当に心に浮かんできたんですけれども、私は中高とその聖書を学ぶ時間があって、その時間にすごくこの新約聖書の時代のイエス様とその弟子たちの交わりのビデオを見ていましたけれども、そのイエス様が弟子たちと食事をし共に教えたということを通して、本当にこのビジョンが聖書に基づいているものだというふうに、そしてイエス様がまず模範を示してくださったんだということがすごくよく分かって、本当に腑に落ちました。で、これらのビジョンはブラジルのビジョンではなくて、その本当に神様から来ているビジョンだということも同時に実感しました。で、具体的な内容の一部ですが、ここの、LT でも前、ティムさんがお話ししてくださったと思いますけれども、まずセルブグループの細かい動きよりも、根本的な価値観、心の態度がまず重要だということ。その心の態度というのは、基本的な価値観ですけれども、一対一の弟子作りは一人も失わない。そして、マッシュポテトの考え方、そしてバルナバファクター、そして最も大切な愛、喜び、信仰の雰囲気ということでした。そして、またこの LT でもティムさんがお話しされてたと思いますけれども、セルグループの5つの機能を以前にも学んだと思いますけれども、その5つの機能、1が伝道と溶け込み、2、牧会と弟子作り、3、深い交わり、4、リーダーの訓練、セルグループは実践的な訓練の場でもあります、互いに使い合うことがとても大事です、5、成長と倍化で、今日はその1と2のちょっと、ことを少しだけお話ししたいと思うんですけれども、カンファレンスでこれはもちろんお話しされてたことなんですけれども、1の、伝道と溶け込みということで、日曜日に決心した人の 90% がすでにセルグループに参加している。日曜日に決心することよりもセルグループに溶け込むことの方が大切です。なぜならセルグループに溶け込んでいればいつか必ず決心します。逆にもしセルグループに溶け込んでいなければ離れてしまう可能性があります。健全な羊は必ず子供を生み出す。伝道とケアが必ず一緒に行われる。弟子作りが行われれば、羊が健康になって、健康な羊は子供を生み出す。そしてバックスライドの原因の一番は、教会の中で良い人間関係が築けなかったこと、離れかけた人がいたときに、本当に励まさないで、ごめんなさい、責めないで励ます。ごめんなさい、逆やったらいけないで、責めないで励ますということです。で、後ろなんか映っちゃってる、すみません。一人も失わないということが大きな目標であり、彼らが教会から私たちが離れてしまったというふうに言わないで、今は来ていないが、いつか必ず戻ってくるという信仰の告白をすることが私たちにとっても必要です。で、二の弟子作り。どのように弟子作りを受けるか、またどのように弟子作りを与えるか。マタイの28章19節の、これは大宣教命令ですけれども、それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け、とあります。弟子は生まれた時からそうなっているわけではなく、弟子と私たちはならなければなりません。弟子を育てることは大変重要なことです。弟子が私たちにではなく神様に頼るように、 弟子が神様との関係をしっかりと持つように導いていくことが重要です。また、それと同時に日々個人的な神様との時間が本当に大切です。で、そこでデボーションの、内容を、牧師先生がお話ししてくださったんですけれども、1. 悔い改めの時、誰でも光に近づくと悔い改めることがあるはず。 2. 賛美と礼拝の時、人は心が固くなる傾向があります。 3. 祈りの時、目的はキリストの生き方がその人の中に入るように。 4. 御言葉の学び。で、また、エイブ牧師先生がお話ししてくださったことで、とても印象に残ったことだったんですけれども、エイブ牧師があるセルグループに参加しました。そしてそれはとても素晴らしく、とっても完璧なセルグループでした。でも、エイブ牧師は何かその時に、ちょっと違和感を感じたようで、その違和感を、本当に探っていると、一つのことが思い浮かんだそうです。その一つのことは、そのセルグループが完璧すぎるということでした。では、なぜ、完璧すぎるといけないかというと、それは誰にも真似できないということになってしまうからです。だからといって、もちろんいい加減にそのセルグループをリードしていいというわけではなくてですね、着目すべき点は、本当にセルグループを媒介することであり、本当に自分の力ではなく、本当に神様により頼むということです。そして MDA のビジョンは聖霊の働きですから、何よりも私たちが日々、本当に一人一人が聖霊様と親しい関係を持つことと同時に、人々のことを本当に大切に、そして情熱を持つことが本当に大切です。で、いろいろまず考える前に、人々に対する本当に私たち一人一人が、まずリーダーから情熱を持ちましょう。そして情熱を神様に求めましょう。当たり前ですが、自分の力では本当に決してできないというふうに、私自身も、フォルタレーザに行って、当たり前ですけど、また改めて実感したことでした。そして、その働きをするのは、私たち一人一人なんですけれども、本当に成功させてくださることは神様なんです。本当に神様に私たちが本当に委ねていくことが必要だと思いました。で、また、人々が本当に喜びにあふれていて、日本や日本人を愛してやまない方々が本当に多いこともとても印象的でした。そして最後に、これは自分のことなんですけれども、神様に小旅行でもいいから、行きたいっていうふうにちょっと切望して祈っていたときに、神様が本当に私をブラジルに導いてくださったということも、本当に神様に感謝でした。本当に神様の計画を計り知れないですし、その私が行ったときに、フォルタレーザで300人のバプテスマ式が行われていて、本当にみんな白い服を着て壇上に上がってるんですけれども、もうそのインパクトがすごくて、で、まずでもこのことも日本に起こるんだというふうに、私は本当に信仰によってそのことを受け取りました。ですから本当にもうそのことも日本では夢ではないです。そして日本に素晴らしいリバイバルの時が起こることを信じています。で、次回は皆さんがぜひブラジルに行かれてください。
アーメン。本当に素晴らしい分かち合いでした。少し僕もちょっとだけそれについて話して、後で直子さんの話を聞いて、もしかするとちょっと質問も浮かんでいるかもしれないので、それもちょっとチャンスをあげたいんですけども、まず一つことは、この直子さんの話の分かち合いの中では、この伝道、そのセールの内容がですね、まずこの伝道と溶け込み。この溶け込みが、この、救われた人間が、しっかりね、この、本当に自分がこのグループの一員だという、本当に私がこの家族に属しているという認識という意味ですね、この溶け込みが。本当に私がこのグループの一部だと、本当に深く感じるようになるということです。それがすごく大切ですね。皆さん、これ世界中の問題ですけども、ブラジルでは、教会に集まっている クリスチャンと同じ人数ぐらいはあのバックスライドの人たちもいるみたいですね。だから人口の 25% ぐらいは今福音的になってるぐらいですね。22から 25% ぐらい、この 相対、ね、あののだから福音的な人数がもう4分の1ぐらいになってるんですけども、でもそれと同じぐらいこの教会の外にいるんですというので、まあ、でも前には教会に行ったということですね。まあ、だからよくこのセオルグループと一対一があのによってこの、まあ、これは表現ですけども、ドア教会ドアの裏のドアを閉じるという表現を使うんですけどね、結局入って出る、入って出るということを止めるためにはやっぱりセオルグループと一対一ということですね。まあ、だからあの実はですね、まあ、先週もちょっと話したんですけど、この弟子作りが、まあ、クリストの弟子作り、それがあのアメリカでもブラジルでもアフリカでも日本でもどこでも大体多分どんな国の牧師たちと牧師会を開けばみんなそれが欠けてるとみんな分かってるんですね。だからそれがもう当たり前のような、みんな分かってるだけで、でもどうしようもない、どうしたらいいかとか、そしていろんな小グループをやってみたりとかいろんなことあるんだけど、でもなかなかこの本当の人々を弟子作りをするね、導くことがなかなか皆さん実行できないんですね。僕もあの韓国のあのあサランサランじゃなくてあのお塗り教会ですね、まあ、お塗り教会は日本でこの多くのそのラブソナタとかいろんな伝道集会も日本でも開いているんですけども、各地で、でも彼らは大きな運動になって今は 6万人ぐらい超えてるみたいですけども、でもあそこも彼らがセールグループ、セール、彼らもセールチャーチですね、全部セールを中心にして、そして一対一もやるんです。ただ彼らの一対一はこの最初救われたばかりの時期ですけども、なんか救われたばかりの人のセールの一対一をやって、後でその人がある程度成長したらその今度自分が一対一できるようにその訓練を受けるんです。まあ、僕も一回からのやり方をかなり調べたんですけども、あのただそのずっと継続的にこの一対一をやらないんです。ただ彼のそのそれを始まったこのあのハッ先生、まあ、そのハッ先生が2年ぐらい前だと思いますけど天に召されたんですね。でもそのハッ先生がいたのはやっぱりキャンパスクルセイドフォークライスとかナビゲーターズとかいろんな団体がその弟子作りをちゃんと実行して、一対一の弟子作りをちゃんと実行してるんですけども、でも教会は実行してない。そして逆に教会が実行してないからこそそういうパラチャーチね、この教会以外の組織が実行してるんですね。そのなんていう、そういうギャップがあるからやってないから、だから代わりに別の組織やってる。でも彼がいたのは、彼の本の中にはこのハー先生ね、このお塗り教会の主任牧師が言ったのは、あのだからこの一対一は本当に教会の働きだと彼もすごく強調するんですね。だからその教会以外の組織のものではなくて教会の働き、それがもちろん大宣教命令はあらゆる国の人々を弟子としなさいと言ってるから、だから単なる信者でもなくて本当の弟子となるということがキリストの命令ですね。でも今この直子さんの分かち合いの中ではこの溶け込みの部分がこのセレブレーション礼拝、ブラジルのフォルタレーザの礼拝のセレブレーション礼拝の時に決心する人たちが 90% をすでにセールに行っているということが、それはすごくいいことですね。なぜかというと、もうセールに行っているから、もう自然にそういうつながりがあって、だからすごくあの、公で決心しても、でもやっぱり後で続くんですからね。このずっとその個人的な家族もあるからね。だからそこでに強い人間関係が出来上がっているから。だから、そのフォローが残っている 20% だけは皆さんが一生懸命、まあ、彼らの目標が24時間のうちには誰かが必ずその人に連絡して、ですぐその時に誰かと会う約束をするそうですね。で、その人と会って、あとでセールグループを紹介して、で、セールグループに入ったらすぐ一対一も始まるという、まあ、やり方ですね、向こうで。 そして、面白いね、フォタレーザで彼が何回も言ったんですけど、この9年間の間には、彼が1回もトラクトを配ったり、老婆伝道とか、1回もしなかったそうですね。全部友情関係を通してね。全部このセオルグループが、結局友達を連れてきて、知り合いを連れてきて、だから、それも私も聞いて、あ、そっか、本当にね、いろんな他の活動をしても、なかなか実を結ばない。だから本当の結ぶのはやっぱり人間関係を通してね、友情関係、家族関係、何かね、職場関係。だから、私も、まあ、で多分、できるときには、ある程度この地域にそのポスティングをすることもいいでしょうけども、でもそれよりも一番大事なのはやっぱり、一つの母会チームの中にもあった話は、セオルを通して、例えばみんな各一人一人が、例えば20枚をもらって、そこで一生懸命ね、友達に配ったりするのがやっぱり一番メインのことですね。だからもしかするとそのうちにはポスティングもやめてもいいかもしれませんね。まあそれもね、特にそういうやりたい人たちがポスティングだけで普段は何も来ないんですけども、でもキャンドルサービスのためには何回か人たちが来ることあるんですけども、ただね、そのポスティングできて疲れたことがはっきりあるかどうか、この前は思い出そうとしたんですけど、あまり思い出せないんですね。その人が来るんですけども、でも本当にそこを続けて疲れるまではいくだけ、やっぱり関係が大事ね。何かのつながりがあって、そこでやっぱり信頼があって、もっとその心を開くと思います。それではまあ、それが一つその溶け込みの話ですね。あともう一つことは、この、直子さんの話の中では、この、エイブがこの一回別の教会のセオルグループに、彼もいつも、まあ、私たちもそう、いつもね、学ぼうとしてるから、他のところからも。そして彼が別のところに行ったら、もう本当に今まで体験しなくたぐらい、もう、すごいセオルグループだったと言ったね。もう本当に素晴らしかった。リーダーがもう本当によくやって、もうみんな楽しくて、素晴らしいセオルグループの集まりだった。でも、直子さん言ったように、後で彼が気づいたのはちょっと完璧すぎた。でもその完璧すぎたのは、やっぱりリーダーが全部やってたと思いますね。だから完璧すぎた。だから結局そのいろんなこの役割分担とかやるすると、そんなに完璧じゃないんですね。やっぱりみんな学んでるし、ちょっと変なことやったり、言ったりとか、リーダーはやっぱりそこでちょっと補わないといけないだけども、でもそこで学びがあって、訓練があって、成長があるんですね。だからその意味ではその完璧すぎると思いますね。多分そういう意味だと思いますね。リーダーが素晴らしくできるんだけど、でもリーダーたちを育ててないですね。他の人たちをね。まあ、後で、直子さんのお話の中では、皆さんが多分聞きたいことがあるかもしれませんけど、何か質問か聞きたいことがあれば、どうぞ誰でも。どうでしょうか。とてもね、本当に素晴らしい分かち合いだったと思いましたね。それではここでじゃあ少しだけこの今今日はね、ヤスさんがこの J キッズのこれからの大きなクリスマス会の準備で、アツシさんもさっき今リハーサルのためにみんな下にいて、もみんないろいろ忙しい状態ですね。でも最後にですね、皆さんちょっと高橋さん、ちょっとここでちょっとさっきのものをもう一回、あ、ちょっと待ってください。これがどのように、あ、OK、OK、大丈夫です。あ、そうですね。高橋さんもそこでグループの中で私がこの会のために乗ったら、だいぶこの首の問題がね。それをちょっとだけちょっとじゃあ明かししてください。
ですね、最終日にエサさんのご主人のアロンさん が、あの、癒しのミニストリーをずっとやられているということで、その癒しの、についての、まあ、こう、触りの部分をですね、あの、レクチャーしていただいた中で、実際に、この癒し、まあ、その時何か痛みがあったり、病気ある方いらっしゃいますかということで、まあ、特に誰もいなかったこともあってですね、僕がまあ、ずっと長年この首をですね、実はまあ、骨がこう、割とこう、歪んでいるというふうにも言われていて、こう、まあ、絶えずこう、ここにこう蓄積があるんですけども、まあそこでこう少しこう痛みがあったので、ここにあの痛みがありますということでお話しして、ではこの部分にじゃあ、祈り方、その教わった祈り方ですね、手を置いて、祈る。で、いうようなことを、やってみましょうということで、やってもらいました。でしたらですね、いや、これ本当に僕の感覚なんですけども、まあその時の祈りの内容が、そのすべての骨、すべての筋肉が元の正しいところに戻りなさい、というような、あの祈りの言葉があったんですね。で、その時にですね、こう、なんていうんですかね、こう、力を感じるんですね。実際にこれ、まあ何人かで手を置いていただいて、いた時に、こう、ぐーっとですね、こう何かこう、ぐーっという力をですね、実際に本当に僕は感じました。で、その結果、あとここの、要するにここにこう痛みがずっとこう曲げるとあったんですけども、この痛みは本当に実際にこう、今でも痛みはないんですね。で、痛みは本当に消えたというふうに思います。で、その他の部分も、こう、いくつかこう触っていただいて、本当にそこにこう、力を感じるというかですね、何かこう、なんですかね、怒っているというようなことがですね、実際に僕は感じることができました。で、この癒しについては、今、今年の年間聖句の中でも、癒しと不思議の印のことをずっと祈ってて、僕もそのことはずっと考えていてですね、その、実際にその癒しが行われる、それが、何ですかね。もちろん心もそうですけども、体も癒されるっていうことについて、まあ体験できたのはすごい良かったと思いますし、これは本当に、印としてですね、それは神様の印としてね、神様の栄光を表す印として、この日本で必要だというふうに僕も思ってたので、それを体験できたのは本当に良かったなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。まあ本当に高橋さんが言った通り、これも私たちがもっとこれから、日本でもっともっとその実行しないといけないね。理論としてイエス様がいっぱい人たちを癒して、あとでイエス様も天に帰っても弟子たちも同じ働きを続けたと理論で私たちは分かってるんですけども、みんなやってたんだけども、でも実際にはなかなか実行してないんですね。だからそれが本当にね、このもっとその実行の方に移りましょう。ああ、そうね。ブラジルでこの、働きの中で、あちこちの、村にいてる人たちがもう、何人かこの、完全に目が見えない人たちも見えるようになったとか、まあ、5、6人ぐらいといたね。そうね。
本当に印象に残ったのは、その、癒しを、このミニストリーをして、癒しの働きをして、祈って、こう、癒される、誰かが癒されたっていうことが、その人のこう信仰のレベルがそこで上がるっていうふうに言ってましたね。だから、やっぱ信仰の問題なんだというふうに僕も思いました。だから、僕らが本当に信じて、それを行うことが一番重要なんだなっていうことも思いました。
まあ、聖書は実際には信仰のことだといつも言ってるんですね。イエス様も次々彼に来た人たちにあなたの信仰の通りになるように。そして、ね、ヘブル書にも書いてあるように、この、信じなければ、この、神様にお願いする、ヘブルの11の6節は、神様が存在していることと、報いてくださる方であることを信じなければならないと書いてあるね。だからそういう信仰の態度でお願いしないと、その結果が見えないということでしたね。あとで皆さん、この、まあ、これがね、本当にこれからもっと私もその話します。ちょうど高橋さん言った通り、今年のテーマ聖句でもあるんですね。この、人の働きの4章。皆さんが祈ったら、弟子たちがもう一度迫害を受けて、祈ったら、場所が揺り動いて、で、そのように祈ったんですね。神様どうかその御手を伸ばして、印と不思議を行って、そして、そういうことだった。まあ、これがですね、 私たちがブラジルに行った前の日曜日に、あのヤスさんがこの今私たちがやっているこのセールグループの訓練の書類の書類ですけども、その中でこの基本のセールグループの基本のモデルがあったんですね。そして後で、あのいくつかの別のモデルもあるんですけども、例えばこの大人向けの他のモデル、だから第二のモデルがかなり似てるんですけども、ただあの人々の必要のために祈りの時間を割と初めの方に持つとか、後であの最初に祈りの時間を最後に持つとか、後でこっち側見るとあのこれは動かないかな、これもあの特にこの祈りを強調するモデルですね。それちょっと今特にあのちょっと強調したかったのは、まあ、これが基本のモデルとして今私たちが見ているんですけれども、だから大体の1時間ですね、まあ、1時間から1時間15分その交わり以外ですね。でも私ちょっと気づいたのは、自分のセールグループが今毎週木曜日やってるんですね。でクリスティンが毎週金曜日だけども、木曜日のセールグループがあの私たちもいつもあのこのようなあの順番で書いて、だいたい 4回分だいたい皆さんに送るんですね。だから皆さんこれからこの役割がこういうローテーションでこれをやります。そして4週分を皆さんに送って、ちょっと気づいてるのは、やっぱりちょっとこのワンパターンにちょっとなってるんですね。あのよくこのパターンが私たちがちょっとワンパターンになりつつ、ちょっとなりすぎたと思いますね。だからちょっと気づいたのは、このテキストの中にもあったんですけども、あの、もっとリーダーが司会ね、全体の司会者が私たちもローテーションでやってるんですけども、ただそれがもしかするとそんなに全員が全体の集会よりもリーダーとあのアシスタントリーダーたち、例えば2人か3人ぐらいはもっとそれに集中してやって、そしてなぜかというと、その人たちがもっと専門的にそれをやって、そしてこのバラエティですね、体をこの訓練して、そして例えばこの順番を本当にもっともっとその精霊の導きによって、今日はあの最初はじゃあその賛美しないで、まあ、賛美は一番最後にねするとか、だからその場その場で、まあ、もちろん事前によく準備するんだけども、でもその場で変えたり、まあ、この部分をもっと長くしてこっちはもっと短くするね。事前に私たちも全部この時間も事前に計画するんですけども、でもやっぱりその場その場でもっといつでも変更できるようにね、それが後でこの、あの今回は結局その例えば祈りの時間ができなかった場合は、この次の時はもっと長くするとか、まあいろんなそういうバリエーションがあった方がいいと思いますね。だからそれが一応もう一つの、あの考えでした。まあ、あの、これについて皆さんもあの、その時に配ったあの種類の中で、皆さんもらいましたから、ぜひそれをもっと後で見てですね、この自分のセールグループの中でどのようにした方がいいか。あ、そうですね。あ、そうですね。それが皆さんリンク送られてるね。あ、そうですか。あ、その内容のリンクですね。あ、そうですね。その資料のドキュメントのところに。あ、OK。だドキュメントのところには全部それが書いてありますね。じゃ最後に皆さんちょっとだけこの報告をあのお知らせして終わりにしたいんですけども、まずこの、あの次回と今月は今日はこの最後の LT になりますね。あの次回はあの普段私たちも LT を休みたくないんですけども、ただ次回はクリスマスプログラムだから、礼拝の間にはもう少し余裕を持って皆さんとお客さんと接触したりとかするということだった。で28日はこの LT の時間も含めてこの礼拝がバプテスマのために礼拝の時間がもっと長くなるので、だから礼拝は10時間半からですね、普通は11時15分ですけども、でも28日は礼拝自体は10時15 10時30分から45分早めに始まります。それからですね、これから私たちその牧会チームがもっと皆さんのセールにその参加することになります。そして私たちも一応事前に行くということも言う予定はないんですけれども、ただ突然現れてそこで一緒に参加する予定ですね。まあ、それがこれから始まります。また特にインカウンターが、まあ、来年の3月ですから、だから皆さんもぜひ自分のセールグループの中にまだインカウンターに行ってない人たちだったらぜひ励ましてください。あとでこのオンラインのリポートもね、忘れないで、11月と12月の分をこれからちょっと全部まとめたいので、多分個人的にも皆さんに多分これからもし送ってない場合は連絡します。はい、最後に何か他の報告ありますか。そうですね、セールリーダーのため の, その食事会が一応私たちがこの1月12日予定していますね。役員と役員会とそのセールリーダーたちの集まりが、それが1月12日の、まあ、結局成人の日というんですか、前は15日だったけど今は近くの月曜日になっているので、だからその月曜日の12日の祭日の日ですね。その日に一応この食事会を予定していますが、もしできればぜひ皆さん、もしセールリーダーであれば予定に入れてください。お願いします。 OK、 もう時間になりましたので、これからね11時15分からこのタマラブの、今も聞こえますね、この地下で歌ってるんですけども、11時15分から始まります。じゃあこれで最後に一言祈って終わりにしたいと思います。天の父様、今日この関直子さんの素晴らしい分かち合いを感謝します。彼女もこれからご主人の関高志さんと一緒にますますこのセールグループの中で用いられて、本当に多くの人たち の, 心の親となれるように、これからますます用いてください。お願いします。天の父様、この素晴らしいクリスマスの時期の間に、どうか私たち自身も、またそれぞれのセールグループのメンバーたちも本当に喜びを持って、たくさんの人たちをあなたの愛に紹介できるように、その用いられて、あなたと仲良くなれるように、どうか私たちを一人一人を用いてください。これからますます寒い冬になりますけども、どうか一人一人の健康を守ってください。一人一人が本当に大きな喜びを持ってあなたと人々に使い続けられるように、どうか天の父様一人一人にその元気を与え、励まして強めて、あなたの霊でいつも満たしてください。お願いします。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。皆さんありがとうございました。